に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておぼれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はいよ。はい、おもれき531回になります。
531。
はい。
はい。
最近ですね。
どうしたの？
美味しい芋焼酎と出会いましてですね。
先週はふかし芋で、今週は芋焼酎。
そうそうそうそう。はい、爆飲みしてます。
爆飲み？
はい。
なんという銘柄ですか？
ダイアメってご存知？
あ、知ってる。美味しいよね。ダイアメ。
ライチの味する。
そうそうそう。フルーティーでね、うん、すごい好きです。私も。
ケリーサンシティで時々友達に連れてってもらう居酒屋で、最近こういう焼酎手に入ってって言って。ライチの味するんだよって言って、
ライチの味も、
って言って、本当だって思ったの。その時は試し飲みしかしなかったんですけど、じゃあ今度別の大都会で別の飲み屋に行ったら、
大都会の別の飲み屋、
はい、本当はまた会って、でそのだわりがうまいよって言われて、
あ、そうそうそうそう、
で飲んだらめっちゃうまいのよ。
そうそうそうそう。
でなんか最近はね、もうどこでも手に入るよって言ってて、そうなんだと思ってスーパー行ったら置いてるから、
置いてある、ね、
そっから買いまくってます。
うん、
最近はリカーショップに行って一升瓶で買ってます、
うん、ああでかいやつあるね、たまに。でかいやつってあんまり売ってないよね。
だからリカーショップでやって、あ、まあ、値段は変わらない、
ちょっとちっちゃいやつよね、
大体4号瓶じゃないですか、一升瓶もまあ比例した値段なんで別に割安感は特にないんですけど、あれ一人で一升瓶飲めちゃうね。
一升瓶、
あ、4合瓶開けちゃうもん、飲みやすすぎて。
炭酸割りうまいな、
うん、あ、で濃いめに作るとうまい。
ちょっとレモン入れたりとかでもし
し、ね、あ、そう、うん、あ、いいね。あ、なんだ、水月さん知ってたん
だ。いや、そうだ、俺もこの春か、ああ、この春に鹿児島ちょっと旅行に行ってて、
ああ、そう、
なら、なんか店に、ああ、そのライチの香りですごい飲みやすいって書いて、僕はあんまり好きじゃないんですよ、焼酎って。
あ、そうなの？
うん。で、ああ、たまたま、じゃあちょっと炭酸割りで飲んだら、ああ、めちゃうまいやんと思って。
くびくびいけるよね。
そう。で、わざわざ鹿児島のスーパーで2本買って、2本郵送で送って、で、しばらくしてスーパー行ったらあるやん、
普通に。そうそうそう、普通の値段で
日本はわざわざ抱えて飛行機で買ってきたのに、
そうそう手に入るもんじゃないと思って、
そうそう、これはとか思ったら、まず空港にめちゃめちゃでかい看板があったんですよ。
あ、そうなの？
鹿児島空港にね、あ、この瞬間にあれとか思って
なんであんな味、香り味になるんだろうね。
なんでしょうな、とても芋からできたものとは思えないよね。確かにあれ美味しい。
ちょっと焼酎はね、臭さがまたあれはあれでいいんですけれども、ここまで進化するんだっていうので、
ね、芋焼酎とは思えないね、なんか違う飲み物です ねカクテルみたいな、本当に。
もうちょっと我が家なくなりかけてるんで、もったいないので、今狂月で我慢してますけど。
狂月はダメでしょ
いや、聞いてないかな、焼酎作ってる倉本さんね。
ああ、ぜひね、ダイヤメ
ね、もちろん他の芋焼酎もキリさん大好きですので、
薩摩白波
あ、今ね、海飲んでます。
ああ、海ってありますね。
海、うん、あとね、あ、もう黒霧も行きつけの居酒屋にボトルで置いてるし、
ジュンとかじゃないの、
え、
ジュンレジェンドとかじゃないの、こんな洗剤みたいなやつじゃないの、大五郎とか、
まあ、その辺は飲まない。狂月はなんか何でも割っても美味しいから、まあね、まあ、一応そういうので置いてますけれど、うん、もうちょっとダイアメは今、
まあ、
今年の
ちょっとカルチャーショックでしたね。
タイ日系トレンディーに乗ると思うよ。
あ、まあ確かにどこのスーパーにもあるね、今本当に、
うん、ちょっとそれもありがたみがなくて、
まあ、まあ確かに ね、
うん、うちもちょっとうちの一番近所のスーパーにはなかったんで、
あ、
見つけたら常に買うようにしてたけど、
あ、まあ、
ちょっとどこにもありすぎてもいいやっていう感じにね、うん、
しかも鹿児島よりちょっと安いんだよね。
あ、そう、そうだね。自分で現地に買いに行くよりスーパーの流通の
いろんなあれがあるんでしょうけど。
はい。ぜひですね、ダイヤメ、オーレキ公認の、ね、
あれはなかなか美
味しい芋焼酎です。はい。ぜひ飲んでみてください。本当友達に勧めてもさ。
いや、いいと思います。
いや、めっちゃうまかったって。
特にね、焼酎嫌いだとかね、うん、あんな臭いやつ嫌だっていう人にはちょっと。
全然ジュースみたい。
美味しいですね、
うん。ジュースみたい。うん、で、酔わないんだよね。体質ね。
そうなの。うん、それは君の体質なんじゃない
はい。さて、今回はですね、
うん、
焼酎もね、グルメです。これも江戸のグルメ、また。
江戸グルメシリーズ。
はい、やってまいります、はい
うん。
はい、今回3回目ですね。
3回目。
はい、参考にしておりますのは、江戸のヒット仕掛け人という本で、檜、うん、山義明さんがお書きになって、東京新聞から出ておる本です。
はい。
はい、東京新聞はね、中日新聞のことですから、はい、
東京新聞は
中日新聞の東京本社、東京支社、東京版ですね、はいはい、ですのでおもれき公認の新聞です、
はい
はい、こんだけアピールしても誰も何も言ってくれないけどね、
失笑が漏れてますけど、うん、
さて今回はですね、
はい、
まず最初電学、豆腐電学、
電学、お豆腐の電学、
はいはい、を紹介します。
はい、
元禄16年。
元禄16年。
1703年の11月23日、うん、午前2時。
えらい詳しいな。
南関東で大地震が起こります。
地震、
うん、元禄地震だそうです。
はい、
あったこんなの。
元禄地震ね、うん、
大河でもやってた
忠臣蔵のあと
でも八代将軍吉宗とかでもやってるってことだよね。 あまりこの場面は記憶がございませんが、
なんか証券がうろたえてたような記憶もあるけどな、
ね、100年前の関東大震災よりも地震の規模が大きかったと想定されています。
なるほど。
で死者ですが、
うん、
小田原で2300人、
うんうんうん、
で江戸で3700人だそうです、
うん、
で小田原から品川だから、まあ、神奈川エリアで、
うん、
神奈川、今で言うと神奈川県エリアで1万5000人で、房総半島の方では1万人が犠牲になったようです、うん、当時としては大規模だよね。
赤穂浪士の打ち切りから2年後ですね。元禄14年ですから、うん、
じゃあなんだっけ、うん、殺される人なんだっけ、赤穂浪士のキラさん、
キラ
光月之助さんの呪いかもしれないですね、うんうん、はい。でまあともかく江戸はですね、震災で被災地になりました。
関東大震災以上に大きな地震だったんですね、
はい、でこの東風電学自体は、
うん、
この元禄地震より前から、
うん、
家庭で作って食べられていたらしいんですが、
はい、うん、
この震災で、
うん、
ヒットしていきます。
ほう。
でこの東風電学って食べたことあります？
ありますよ。四角いあれでしょ。
そう。
竹の棒がつからかしてあって、
ね、
大体味噌が塗ってあるやつですね。
豆腐を小さく角切りにして、
うん、
串を刺して炭火で炙った後に味噌をつけます。
はい。
あの三重県の伊賀市。
うん、あ、知ってる。行った行った行った。
豆腐田楽
ね。有名な店でしょ。
うん。僕知ってるとこは閉めちゃった。
あ、そう。あ、本当に？
あの伊賀上野の駅の近く。
あ、じゃあ違うのか
な。うん、いくつかあるみたいですよ。
あ、そうなんですか。うんうん、へえ。
なんか伊賀行ったら伊賀のお友達が
ね、ダメシと田楽でね、
う
ん
うん、そう。
行った行った。
なんか伊賀の人って、僕の友達は伊賀にお嫁に行ったんですけど、地元のお友達が、なんか。伊賀の人はなんか格式高くってなんか腹黒いって怒ってましたね
まあね、京都人みたいな城下町ですから、京都人、まあ、なかなかね、うん、独特な雰囲気があるでしょう。
京都の人ほら、ブブツケしかおまへんみたいなこと言うや
ない
や
つはいねえだろ、ね、
なんかそんな感じって言ってましたけど、うん、あ、片焼きせんべい美味しい。
あ、忍者の
忍者のね、
買ったやつな、うん、買った方やつな、は
い、うん、まあ全国的にまあ豆腐だもんね、豆腐焼いたやつだもんね。
まあ、昔の何ですか、街道沿いのね食べ物で、あちゃこちゃで結構残ってない、簡単じゃないですか、豆腐焼いて味噌汁だけ
ね、言っちゃ楽だよね、家でも作るもんね、
う
ん、
まあそうですね、うん、
まあ、まず田楽っていう言葉なんですけれども、うん、田んぼに楽しいで田楽ですけども、はい、祭事お祭りなどで踊る田楽踊りが語源です、うん、はい、そのままです ね、
そうですね、
片足立ちや竹馬乗りになってで飛び跳ねたりくるくる回ったりして踊るそうです。
うーん、
いや竹馬って、うん、僕らがイメージしてるのって竹2本に、
あー、こなんていうんですかね、
片っぽずつ片足ずつ乗っけて、はいはいはい、2本の竹でなんですけど、
こう L 字みたいになって
るんですよね。そういうのじゃなくて、はあ、なんだろう、竹を十字にこう組んでホッピングみたいな、
そうあれの、
うん、
この上が棒が長い感じですね。そうでそれに捕まってピョンピョンピョン
ってやるんだ、っていうのが昔の竹馬だったそうです。
ホッピングってみんなわかんの？
わかんないよな、ちゅうのじゃ。
いや、ここはわかるけど、
竹を長い竹と短い竹を十字に
して、
して、うん、で一本
十字架のむしろ逆にして、
逆さ十字にして、
短い方を下にして、
短いのを足に乗っけて、
ぴょんぴょん飛んで、上の長いところ
にホッピングみたいにする。
ビヨンビヨンってやつですね。
これの何がちょっと面白いのか、ちょっと、こういうの、ホッピングはできる。竹馬、僕できないと思う。乗ったことない。
ああ、こうやって。
現代の竹馬。
ああ。
はい。で、この昔の竹馬が、
はい、
の形からね、で魚を串刺しにして焼くのが田楽踊りを連想させるので、
うん、
魚を串に刺すのを田楽焼きって言ってました、
はいはいはいはい、
そこから食べ物の田楽で豆腐版だから豆腐田楽、
ああ、物をこうブスッとつからかして焼くものを田楽って言った
ね、うん、なんか田楽って今聞くと本当豆腐のことしかイメージないな。
こんにゃくか豆腐ですよね。
あ、うん、あ、豆腐でもそれもこんにゃ田楽こんにゃくこんにゃく田楽っていう？
こんにゃく田楽って言わない？あれも味噌つけて湯煎して。
あのさ、
はあ、なんだ。どうしたの？
群馬に旅行行った時に、こんにゃくパークに行ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
富岡と。ワン
マンライフの、
ワンマンライフとはまた違うんだ
よ。
違う会社。
なんかに工場あるよね。
あれ、こんにゃく畑は富岡の会社で、隣に春日町とかなんとかっていう町があって、そっちはね、こんにゃくパークっていう。
あ、そんなのあるんですか。
で、ほら、明太パークってあるじゃん。
ああ、金吉、金吉。
そうそう。で、あそこで工場見学、明太子食べ放題みたいな。あれのこんにゃく版。で、
あ、そうだ。
で、20分、無料なんですよ。無料で1人に約20分、こんにゃく料理食べ放題なんです。
あ、そうな
の。で、すごい行列なのよ。
あ、そう。
平日に行ったのに。で、その豆腐田楽でしょ、
こんにゃく田楽、
こんにゃく田楽でしょ、うん、でこんにゃくのピクルスでしょ、でこんにゃくの筑前煮でしょ、でこんにゃくの焼きそば、こんにゃくのラーメン、
そう、麺が糸こんにゃくみたいな、
そうそうそう、でこんにゃくの唐揚げ、こんにゃくのかき揚げ、こんにゃくのレバ刺し、
ああ
などなど、
レバ刺し食ったこと
あるわ。あとこんにゃくゼリー類とか、
はいはいはいはい、
あと全部こんにゃく、味が違うだけだよ。味調味料が違うだけで全部こんにゃく。あれね、20分食べ放題だけど、
そやな。
おかわりね、ちょっとだけ気に入ったのだけもう一回食べに行っただけ、ね、
ではなんか特段食べたいなっていうのはないな。
お腹はいっぱいよ、ヘルシー。
ダイエット食であるよね、あの、うん、こんにゃくラーメンとかな、
うん、こんにゃくのレバ刺しはね、あの刺身こんにゃくにね、
そうそう、赤色してるやつでしょ、うん、
あれただごま油と塩かけたらどれでも一緒じゃんとか思ったり、
そうそう、それを言っちゃおしまいですけど、
したんだけど、ああ美味しかったけど、毎日は行かなくていいかな、
一回行っときゃいいかなと。
でも近所だったら週1ぐらい、
嘘だ、
だってタダで食えるんだもん。
え、ただなのこんにゃくパークの入場料はいる、
ただドライブイン、ほんとドライブインみたいで、
え、マジ
で。そうなんですよ、だから近所だったら週1ぐらい僕行くと思うよこんにゃく食べ放題
ご飯持ってたかの、
あ、そういうのしてる人いないけど、
白ご飯、まあ、筑前煮と白ご飯ぐらいだと食いたいなみたいな。
ああ、うちこんにゃくのかき揚げ美味しかった、あの、ね、いとこをあの唐揚げにしてたやつなんだけどね、うん、まあ家で真似しようかなって思うのはあまりなかったですけども、田楽の話
じゃなくて豆腐田楽、ね、
はい、豆腐田楽です、はい、で、まあこの当時ね、豆腐って割と容易に手に入る食材だったみたいですね、
うん、
でそこから田楽豆腐をこう作って、
うん、
であの被災地で駆けつけて3本で売ったそうです。
なるほど、
うん、でまあ復旧作業で武士も町民も忙しいし、
うん、
お腹空いてるしってことで、あの被災地でこう江戸の被災地でこう屋台を出したら、
うん、
みんな買ってくれて大いに売れたそうです。で、この元禄地震の田楽屋台がきっかけで、
うん、
この後もなんか災害があるたんびですね、被災地には田楽売りってのがこうお店が出てきたそうです。
まあ始めやすいんでしょうね、その街道沿いで売ってるのと同じことで。
そうだよね、うん、それはさ、一応焼いた方がいいけどさ、うん、正直焼かなくったって
生の豆腐ってこと、
うん、食べるじゃん。
まあでもやっぱりね、味なるように焼けた味噌っていうのはやっぱり風味が
ね
誘いますからね、食欲を、
うん、うちあのとちお揚げが好きでね。
お揚げじゃん、
揚げだけどあれ豆腐じゃん、
ね、でっかいあのね分厚いやつ、ね、
そうそうそう、あれカリッカリに焼いて、やっぱあのほらつけて味噌かけて味噌みたいなの十勝地方に、
あ、味噌かけのあれにも、うん、へ
え、でそれあのそれは醤油とかでも食べる時もあるけど、
うん
うん、あのその田楽風にして食べる時もある。
あれ新潟行ったら揚げたてのやつあるんですけど、あ、めちゃめちゃうまい、
食べた、
醤油かけてめちゃめちゃうまいで、
あれね、スーパーで値引き商品になってたらまとめ買いして冷凍保存してんだよ、ね、
はいはいはい、
でお鍋入れても美味しいしね、
あれうまいね、うん、
はい、で
豆腐や、
はい、で豆腐田楽ですけれども、うん、この豆腐田楽売りさんは社会的にもこう認知されて、
うん、
幕府は辻売り店、うん、行商人に、町奉行所に届け出をさせて許可制にしたそうです。
なるほど、
うん、で、職業欄、当時のねプロフィール表、
うん、
職業欄には、焼き豆腐師っていう職業で名乗れたそうです、うん、なので田楽、豆腐田楽売りはプロ、
まあまあまあまあ
国家資格
公に認められた商売、
ね、職業だったんですね、うんうん、でもこう被災時の時にさって駆けつけてくれるのは本当被災者からするとありがたいよね。
まあまあまあ始めやすい商売でもあるんでしょうね、うんうん、
はい、で豆腐田楽からこれが進化して、
うん、
かば焼き、焼き鳥などの串刺し料理が派生していきます。
なるほど、
はい、で煮売り屋、煮物を売るお店、煮売り屋というおかず専門店も今後この後生まれてきます、
はい、
ね、この豆腐田楽からこういう煮売り屋っていう商売も専門店も生まれてきます、
うん、
で庶民向けの惣菜屋兼大衆食堂となっていきます、
はい、うん、
でここから 八百屋、うん、魚屋も一緒に影響されて繁盛して、
うん、
で醤油もみりんも酢もよく売れるようになっていく、
うん、
なんでこう豆腐田楽が普及したことで
串焼きの料理が広がって
大衆食堂が生まれる、
うん、でそこからいろんなお料理 おかずを調理する煮売り屋さんに発生して、はい、結果としてその調味料とかも商売として、うん、そのが広がっていく
っていうことで、うん、ちょっと信じがたいけど豆腐田楽から、うん、まあ、なんか焼き鳥とかかば焼きは確かに串焼きだから、
あ、まあ、そうかな、その串焼き文化っていうのは一つあるわけですね。
あ、まあね、私たち焼き鳥大好きだからね、
まあ、この後も行くわけですけどね。
そうだね、うん、これ終わったらね、
うん、
はい、続いてはですね、いくよ餅を紹介します。
はい、次が、
はい、いくよ餅、
うん、
小松屋善兵衛さんっていう人が、
はい、
江戸の橋本町、今の千代田区東神田3丁目に住んでて、車力頭をしてたそうです。
ほう、
何ですか車力頭って。車の力の頭、
うーん、多分そうでしょうね。第八とかを引く人ってことなんですかね。
あ、運送屋
頭なのかな。うん、
稼ぎ、この稼ぎを元手に、
うん、
鉄砲町、
はい、
今の中央区日本橋本町、
うん、
本町3丁目4丁目あたりに、
うん、
餅屋を開きました。
お、
小松屋善兵衛さん、
うん、
がこの餅屋全然売れませんでした。
売れなかった、
はい、うん、で、この頃ですね、
うん、
浅草上雷門内で、
はい、
藤屋一郎兵衛さんって人が、
うん、はい、
直径6センチの平たい丸餅を焼いて、
うん、
表裏に小豆あんを塗った焼き餅を売っていたそうです。
う
ん、で、善兵衛さん、この藤屋の近くに店を借りて、
うん、
丸餅菓子を売り出します、
はい、
要は藤屋のパクリですね。
パクリ、
はい、でこれで、餅屋出しましたが売れませんでした。
あかんや、
はい、こんな善兵衛さんなんですが、
うん、
吉原に通っててですね、はい、で太夫を借金してまで受け出し
見受けしたってことですね、うん、
で妻にした女性がいます。
ほうほうほう、
なので吉原で働いてた人を、
うん、しかも太夫なんでしょ、
買ったんで、太夫、うん、っていうと
かなり高い高級な方ですね、
を買ってお嫁さんにしました、
う
ん、
この、まあ、車屋さんで儲かってたんでしょうね、
うんうん、でこの吉原の太夫さんが生代さんです。
あ、うん、そこでつながるのね。
生代の生はいくつかなの生に、
はい、
あの時代の代ですね、
キーっていうんですね、うん、はい、うん、
で、生代さんは、
うん、
生代さんの発案で、
うん、
宝永元年1704年にお店を両国に移します、
うん、両国橋
に移します、うん、で、藤屋の6センチぐらいのお餅より大きな焼き餅を作って、
うん、
藤屋さんは1個1文で売ってたんだけど、
うん、
生代さんは5文で売り出しました。大きなお餅にして
一回り大きい代わりに5文で売ったってことね、
うん、少し
5倍、
うん、ね、うん、で、これで売る商売に変えて、で善兵衛さんがついた餅を注文を受けると店先で生代さんが焼いてお客さんに渡す、
その場ですぐ焼いてくれるわけね、
はい、うん、でまあ吉原の太夫を務めたほどの女性だから、
うんう
ん、どんな人なんだろうと好奇心を持って、彼女を見に来るお客もいて、
なるほど、
でそれが店前で はい、いらっしゃいってやってるわけだよね。
その場で焼いてくれるわけね。
なので大変ねお客さんが、押し寄せたそうです。
うん、
まあこの育代さんがあの広告とだったわけですな、まあ、
いつの時代も男ってのはバカですな。
でこの善兵衛さんのお店のお餅は育代餅と呼ばれるようになって正式名にしちゃいます。
はいはいはい、
ね、で育代餅ねこのお餅を焼いて砂糖あん で甘く仕立てるですね、
うん、
でそのままでは餅に塩味の小豆あんをまぶしたあんころあとこれまではあんこっていうと塩味だったんだって、うん、
塩
あ
んね昔はねお砂糖が貴重でしたからね。
あ甘くないんだ、うん、塩あんって美味しいの
塩あんだからなんでしょうなずんだみたいな感じなのかなずんだってちょっと違うか
あれもでも甘くないしょっぱ甘いよね
しょっぱ甘いかね、うん
うん、
塩あんってないよね
あんまり聞かないですね、うんなんだけど、ここは甘い砂糖あ
ん
で勝負に出ました。
なるほど。
うん、で、これで育代餅大いに繁盛するんです が,、
うん、
がこれもともとは富士屋さんの、
うん、
アイデア商品ですよね。
そうですね。
なのでパクったと、
うん、
アイデア盗用ってことで、町奉行にね、宇治屋さんから訴えられました。
そりゃそうやな、露骨だもんね。横でやってたんでしょ、最初。うん、
で、まあ、これで訴訟問題になるわけですね。
あ、なるほどね。うん、
で、この江戸時代なんかもちろん現代じゃありませんので、特許権や商標権なんてないんです。
うん、
で、こうパクリも当たり前の時代だったので、この特許権とか商標権みたいなこうトラブルでこう訴えたというは日本で初めての訴訟になったそうとされる、ね、されます。
なるほど。
町奉行はね、うん、もうこんなどうしていいか分かんないわけですよね。前例もないから。困った末、近い場所に店を構えるから。争いが起きるのだから、
うん、
離れればいいじゃん。
なるほど。
で、富士屋は四ツ谷内藤新宿に、
うん、
小松屋は葛西新宿に移転する判決を下しました。
なるほど。
富士屋さんは浅草だったのよね。
もともとはね、浅草とか吉原とかだったんだね。
で、育代餅、富士屋の育代餅は両国。これ近いの？うん、
浅草と両国はまあまあ比較的、まあ、隅田川のこっちとこっちって
ことですかね。あ、じゃあ近いね、うん、近いちょっとは近いね、うん、から四ツ谷と葛西だいぶ離れる
の？だいぶ離れたね。山手線の外だね。
お、はい、それもちょっとどうかなって思いますけどね、うん、まだ
基本的に江戸から出てきたらしいですね。
富士屋も小松屋、育代餅の方も、
うん、
双方とも偏僻なバス停に移転しては客は集まらないと双方ともこの判決は拒否しました。
あ、そうなん
や。で、争いは続いたそうです。
へ
ー。その結果どうなったんでしょうね、
うん、
はい。で、育代さんなんですけども、
奥さん、
はい、これ大変教育熱心な方だったそうで、
うん、
子供たちにこう手習いも教えるぐらい教育熱心です、
うん、
で、この善兵衛と育代の娘お松さん、うん、まずは文金文
でしょうかね。文金、うん、
という文章の文に錦という名の書家になって名を成したそうです。
はい、
で、善兵衛さんは、旦那の善兵衛さんは無学だったので、隠居すると、京都宇治の大瀑山で修行し、
うん、
正義孤児と、
うん、
正義ってあの、正義、
悪の正義の味方の正義ね、
うん、工事ですね、
住居の居にあの武士の人ですね、
よく戒名とかで使われてね、そうそうそうそう、 正義孤児と号しました、
うん、
で江戸に出てきた禅僧たちを自宅に留め面倒を見たり教えを受けたりしたそうです。文化人になっちゃっていい話じゃん
なんか漢字の餅はどこ行った
ねえ、ここまで、
うんうん、
まあ、多分そこで喧嘩しながら商売は続けてたってことなんですかね。うん、これ内助の功ですか。
ああ、
こうやって売れるようになったっつうのは、
うん、
いやなんか前もやったけど結構この後もう売れたからいいやって安心して、
うん、
テータラクになって潰れる店多かったけど、う
ん、
ね、
前あれですよね、椿ライドさんもおっしゃってましたけど、行くよもちってあの東京の落語のネタでありますよね、はいはいはい、まあ、こういう話が土台になってるんでしょうな。
そうだ、聞いたことある行くよもちっていう落語は。
いやちょっと僕今ネタがよく、うん、どれかなって感じですけど、うん、
まあ美味しそうなお餅ですね、食べたいですね、
はい、ただのあんこ餅ちゃう、うん、
まあね、でもやっぱあんこの味付けの違いとか餅のつき方の癖とかね、やっぱいろいろ ねありますよね、うん、はい、じゃあね今日はここまででお便り、
手紙、
はい、またね続きいつかやりたいと思います。はい、じゃあお便り紹介します。
手紙、
はい、越前のモーモーさんからいただきました。
モーモ
ー、はい、
牛
なんでしょうねまあいろんな、あの、いろんな、こう、地名と、なんとかシリーズですね。はい、いつも仕事しながら聞いています。先日、越前の曹操さんのお便りを聞いて刺激されてメールしました。
曹操からのモモね、はい。
ケリーさん、水月さんと同じ世代だと思います。以前、慶太天皇や一乗谷朝倉氏遺跡を聞いて大変嬉しく思いました。今後福井特集として越前大野藩の土井利忠、
うん、
町村兼也、福井地震を取り上げてほしいです、
うん、
今後もおもれきの配信を期待しておりますといただきました、
はい、
福井の方なんですね、モーモーさんね。
福祉と、
この間、
うん、
金沢に行ったのよ。で来年の3月、2024年の3月から、
うん、
北陸新幹線が敦賀まで延伸しちゃうでしょ。なので、あの敦賀金沢間の在来線特急ってなくなっちゃうじゃないですか、
うん、ライチョウじゃないや、
ライチョウも白鷺も、サンダーバード
と白鷺か、う
ん、ね、うん、なんでまあちょっと最後景色、在来線特急の景色見ておこうと思って、
なるほど、
行ったんですけれど、
うん、
ずーっとあれ北陸線と並行して新幹線走ってるね。
ああ、うん、まあまあまあ大体近いね。
で敦賀の手前ぐらいで離れて、
ね、
ちょっとコース変わってまた敦賀駅の手前で合流するんだけど、もうすごい高いとこに敦賀のとこ線路走ってて、山から出てきたら、
そうね、
おーって思って、まあ景色変わっちゃったねって思って、うん
うん、
ちょっと、うん、これで在来線も終わりっていう、 JR の在来線としてはね、
来年の春でした、
ね、春だからもう残り数ヶ月で、
うん、そうだね、う
ん、ね、揉めてますね、やっぱこう新幹線と在来線から山積みたいなので、特に北海道今揉めてるんだってね。
ちょっともうなんか次元が変わってきたよね、もう転換するにしてもっていう話だしね。
だからあれ在来線、新幹線取ると在来線は、ね、民間に違う会社にやってもらうかだけど、北海道の場合貨物列車どうするのって話なんですってね。
北海道は今ちょっといろいろ揉めてますね。バス転換するにしてもバス会社がダメだって話だし、
でこれでもしじゃあやっぱり北海道は特例として新幹線通っても在来線も残しますっていうのを作っちゃったら、今後新幹線できるとこも
それは当然そうなる
よね。なるね。だってその 北陸新幹線もあの若狭エリアの方、
うん、
小浜線だっけ、
小浜線、
あの辺も JR から切り離されちゃうわけでしょ最終的には。
ね、
うん、でもそういうのでなんかうまいことこじつけ例が作ったらってなると、
う
ん
ね、並行在来線は原則分離っていうなんか謎の話がね、
うん、なんでまあでもやっぱ全部 JR の方が切符買いやすいよね。
ああね、そうそう乗り継ぎ割引がやれなくなっただとか、
ね、逆にさあれ大阪までつながらないでしょ、
まあ、
関西と
相当厳しいでしょうね。だ
から敦賀で絶対新幹線に乗り換えだと関西エリアの人は今までサンダーバードで金沢まで乗り換えなしだったけど絶対敦賀で乗り換えになるんでしょ
う。そうですね、
みんな喜んでんの新幹線できて。
うん、ね、だ福井までだと逆にちょっと時間伸びるとかいう話ですよね。福井より向こうとかはまあまあちょっと数分とかなんでしょそれでも。
だからほらあの九州新幹線なんかはさ、うん、そのや八代だっけ、
はいはい、
鳥栖だっけ、なんかどっかでねその在来線の横に新幹線のホームで、うん、すぐ乗り換えできるようにとかしてくれてたけどね、そういうのはないんでしょ。
一応敦賀もなんかこう上上下ですぐ行けるようになるでしょ。
本当、なんか敦賀駅ってなんかだだっ広いじゃん。
今でかいったあっちの新幹線のホームのなんか下に在来線が入 る
あ、そうですか、うん、でじゃあ敦賀から京都大阪は工事まだ始まってないよね
新幹線、
うん、
新幹線はそうですね、
ま、作るよこのルートで作るよってとこまで
ルートもまあこの幅20キロとかの幅でまあこの辺通るっていうので今
まだその次元でしょ。
環境アセスメントとかボーリング工事とかそのレベルやな。
で何十年はまだ先ですよね。
オバマ京都間っていうのはもうほぼ全部トンネルなんですよ。長大トンネルで、
そう、う
ん、その建設残土、残土をなんか受け入れるかっていうんで、うん、もう地元が猛反対なんで、
まあ、
厳しいでしょうね。
そしたらこう関西から北陸は将来的にも乗り換えしないといけないエリアになっちゃったんだね、
うん、かね、なんかもうちょっと違うだから湖西線をちょっと活用してなんかこうなんていうの、あの山形みたいにこう
新幹線
でそのまま行けるとかの方がちょっとね、京都駅のなんか大震度地下駅とかも言ってるけどちょっと現実的に厳しいんじゃないのかな
ってい う。なんか掘ったらなんか出てくるのが京都でしょ、
まあ、それより下ですけどね人間の生活が及ばないようなとこを掘るっていう話。
でも何出てくるか分かんないじゃん、まあ、
それも含めてちょっとかなり未知の要素が多いよね。
じゃあリニア新幹線も進まないし北陸新幹線もどうなんでしょうね。福井の前はねなんかこういう風に今駅の準備ができてますってお便りもいただきましたが、うん、こう関西とのつながりも濃かったり、まあ、もちろんね東京とのつながりも、うん、どっちもあっちもこっちもだからね、そういうのはどうなんかなっていうのは
なんかこうだんだんこうなんていうの明るい話題じゃなくなってきたよね。
そうだよ、
新幹線開業って言ったら昔はもうなんかもろ手を挙げてっていう、ね、何よりも嬉しい話だったのになんか
どうなんだどうなん
だ
私たちはどうなるの、
余計ないことがいろんなことが来てなんかじゃあもうええわみたいな話
で、ね、そうだね、なんか先細り感がある、
うん、ね、やっぱちょっとなんか違う次元に入ってきたんでしょうな日本という国も。
僕三重県が出身じゃないですか、
うん、
で三重県の南部の過疎地域にもね、
うん、
こう高速道路がどんどんできてるんですよ。で一回そういうローカル放送でそういう特集してた時に、
うん、
どんどん開通し道路が高速道路が開通して便利になるよねっていう話多いけど、うん、やっぱりこう人口の流出もあるから
そうい
うのがちょっと気になりますってコメントしたら、うん、番組でなんでそんなネガティブなこと言うんでしょうねもっとポジティブなこと言えばいいのにねって僕番組で叩かれたことあるんですよ。いや、で実際 便利は便利だけど、なんかそれだけじゃダメだよね、どうすんのってこう思って、この新幹線問題もちょっと気になるところですね。
まあね、多分仕事のあり方とかもやっぱり変わってきたし、ね、別に地方で全然 その、ね、それこそネットでつないでやれば済む話で、たまに東京行くときにそうやって、まあ逆に言えばそういう高速鉄道とかバスのもうでつながってるっていうのはまあいいのかもしれない。
それでも東海道新幹線いっぱい乗ってるみたいな、
まあ、まあ東海道新幹線はまたもう別格やしな、ね、
またちょっと福井県のご意見をモーモーさんもソーソーさんも、
ね、
はい、お聞かせください。どう変わっていくん
でしょうね、
はい、はい、続いてですね、本名みたいなのでね、KY さん、
KY でしょうね、
はい、雑談好きです、歴史の本筋の他にも食べ物、ゴミ、道路、大正時代の悩み事など、生活風景が思い浮かぶような番組が楽しかったです。大河の妄想もワクワクしています。いつもお二人のではさようならを聞くと寂しくなってうるうるとしてしまいます。これからも応援していますといただいております、
はい、
ありがとうございます。妄想大河したいんだけど、
妄想大河、
うん、やりたいんだけども俳優さんが出てこないのよ。
もういよいよもう今大河見てても知らない人ばっかりですね、う
ん、でほらちょっと今年はさ、今後はさ、ちょっと某芸能事務所 J はちょっとタレントさん使えないじゃないですか。 すごいね、この叩かれ方と落ちようが、
なんか逆って逆ってばっかり張ってきありますな、なんでそっち来るみたいな。
まあ、でも俳優としてね、上手な人は残っていくだろうけど、ちょっと大根役者とか厳しいだろうねって思うね。
ああいうシステムは厳しくなるでしょうね。若い子わーって入れてギャーってやってるうちにちょっと目があるやつをだんだんまとめていってグループ作って売るみたいな。
だって今誰が誰だか分かんないもん、ね、
分かんない、
ね、でもそ、うん、なんかああいう音楽番組見ても、
うん、
なんか化粧厚いし、なんかね、ちょっとなんか、あのなんか本当にあれキャンキャン言ってる人本当にファンなの、桜なのかなとかさ、うん、
ただ美男子っていうのはね、やっぱりこう一定の需要があって一定の枠があるから、そこをどう埋めるのかって今結構大変らしいですけどね。
でもあの東なんか本当若かった時スベスベなのっぺらぼうみたいな、あんな醤油顔ってジャニーズいなかったじゃん。
確かにね、
ソース顔ばっかだったじゃんね、本当思ったけど、今見るとそれなりのおっちゃんな顔だよね。
まあ落とし物としてしょうけどね。
まあまあなんか若い時より今のおじさんの方が落ち着いて見られるけど、どこの芸能事務所とかは言いませんけど、
まあ
某芸能事務所 J、ね、元 J ですね。まあ、看板も下
げましたから、ね、J じゃないのかもしれないですけど。
ね、この今年後半この話ばっかで。
まあね、そこまでの話なんかなと思いますけどね。
いやいやいやいやいやいや、いや
それ当事者の問題は別として、うん、それをなんか連日なんかテレビのニュースで流すことじゃなくて、ね、うん、もっと粛々と、うん、やっていくべき問題じゃないかなと
思って、ね、性的虐待は本当に、
ね、いやそれはもう全くダメなことですしね、うん、もうこれは前代未聞の話だし、うん、
もうね、何十年もみんな見て見ぬふりして、
まあ、
それで企業もテレビ局もお金儲けして僕たちも楽しんじゃってたんだから、
昔から ね、まあ、やっぱり本当か嘘かでずっと言われてきたことですから ね、誰もが知ってるけど誰も見てこなかったっていう、まあひどいケースですよね。
まあそんなわけでね、ちょっと今妄想大河も人材不足で困っています。
そうです、役者が分かんない
わ。分かんないの、もう全部おじさんかおばさんしか分かんなくて、
タイガーだともう老人枠の人が僕らのストレートになってきたから、
その人が息子役嫁とか孫とかちょっともう分かんない。もうでニュースとかで前のタイガーにも出てましたとか書いてあるけど、って思っちゃってるよ。ほど癖強くないと、
そうですね、
ちょっと覚えられなくなってますね、
うん、年なのかな、
はい、はい、 今日はね、ここまでにいたします。
はい。
はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも色々とお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。
はい。
番組へのお便りは、E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスは、おもれき2013@gmail.comX はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。